皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。今回は第169回の放送です。新緑が徐々に濃さを増して緑の深さを楽しめる季節ですよね。湿度も上がっていると感じられる日もありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時期は昼間の時間が長いですよね。まもなく一番日が長い夏至がやってきます。今年の夏至は6月21日なんですね。夏至までは積極的にアクションを起こしていい流れを作っていきましょう。6月は今年の前半の締めくくりでもありますし、振り返りをしたり下半期に向けての計画を立てるのにも良いタイミングですよね。ところで、この3年間僕は歯の矯正ですね、歯列矯正をしていたんですけれども、ついに先月矯正器具であるワイヤーを外すことができまして、少し食べやすくなりました。3年間というのはかなり長かったんですけれども、これでね少しすっきりしてなんとなく軽くなったような気がしています。まだマウスピースによるケアは続くんですけれども、一歩前進ということにほっとしています。さて、毎月手のひらの生命線に注目してお話をさせていただいていますが、生命線と言いますとその長さが気になりますよね。生命線を見るとどのように生きているかというのが見えてくるんですけれども、長い生命線を持っているということは長期的な視野ですとかビジョンを持っているということもできるですね。はい、そのため思考とかライフスタイルを調整していくと生命線が大きく変わるってこともあるそうなんです。ということで生命線は育てることができるとも言えるんですね。生命線を見守りつつ普段の生活を大切にしながらビジョンを描いていきたいですね。話題は変わるんですけれども、先月5月18日にですね朗読のライブをさせていただきました。今回は大きな挑戦としてたくさんピアノを弾きながら語るということにね取り組んだんですけれども、バイオリンそしてアコーディオンの方と合わせながらのピアノ演奏そして朗読だったので緊張もしながらだったんですが、無事にお話を届けることができてほっとしております。いよいよ来月の7月13日土曜日の夜には自主企画公演の響き合う物語ストーリー16を開催いたします。会場は北参道そして代々木が最寄り駅のグレープス北参道さんです。たっぷりと音楽朗読をお送りさせていただきますので、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。ピアノギターの久保田義照くん、フルートピッコロそしてボーカルの西島咲子さん、バイオリンの橋本愛さん、そしてクロマチックボタンアコーディオンの水留恵美子さんとともに心地いい時間を作ってまいります。続いてのコーナー、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味で、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月も地球のレッスンの中から印象に残った言葉をお伝えいたします。地球に生きる人間の道、つまり人間の務めをまとめた12の項目の中から一つご紹介いたします。それはですね、物へのこだわりを減らして分け合うことなんですね。現代人にはなかなか難しい道かもしれないですよね。しかし、なぜそもそも物にこだわるのかを考える時間を作ってみると、間違いなく発見があるんじゃないかなと思います。そのこだわりは実は小さなものかもしれませんし、教育や広告などによる思い込みという可能性もありますよね。こだわりを手放して周りの人たちと分かち合うことで身近にもなり、また人との信頼関係も深くなっていくんじゃないかなというふうに思いました。皆さんも時々物へのこだわり、そしてそれを減らしてみることなどをね、 ちょっと試みてみると気づきがあるかと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回は約3年ぶりにお越しいただきました素敵なあの方がゲストです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはあけみママにお越しいただいております。あけみママはですね、開運スナックあけみのママであるとともに、踊るイベントプロデューサー、そしてゆるゆる開運ストレッチ、そして守護霊メッセージをお届けするというさまざまなことをなさっていて、紹介がもうね、何から紹介していいんだかっていうことになりましたけどあけみママです。
はい、あけみママです。今回お招きありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。久しぶりにねお越しいただけて、ねうん、3年前に ねはい、初めてね、はい、こちらの方で一緒にトークさせていただいたんですけれども、はい、今回もどうもありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。すごい楽しみです。
はい、もう今日もね本当盛りだくさんで何からお話をしようかっていう感じなんですけれども、あけみママというとやはりダンスがメインでずっと積み上げてらっしゃるっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。もう子供の時、6歳の時からずっと踊ってるんです。
6歳からだったらもう本当にもう常に、まあ、物心がついた頃に近いじゃないですか。
うん、
常にダンスと共に生きているという感じ。
そうなんです。小学校の通学路に、はい、ダンス教室があって、で最初は母親にダンスやりなさいっていう感じで、
はい、
そう勧められて始めたら、はい、どっぷりハマっちゃったって感じです。
すごい、それがね今につながってるわけですもんね。
う
ん、
そうですね。
その頃どんなダンスから始めたんですか？
いわゆる現代舞踊っていうやつ、はい、モダンダンスとかいうようなジャンルで、はい、どっちかというとアート寄りのやつですね。はいはい、
ちょっと鑑賞が難しい、
はい、とてもとてもマニアックな、
マニアックな。はい、そのモダンダンスだったり現代舞踊なんですけど、うんうん、どういう、こうきっかけがあってこう人前に出るようになったりとかされましたか？
最初のきっかけは本当にもう子供なので発表会っていう形で、2年に1回ずつあるその発表会に出るっていうのがもうとんでもなく楽しみで、もう夢中になってお稽古して舞台に出るっていう感じでしたね。
ちなみに初めに踊ったのとどういうものだったんですか？
小鳥さんです。
かわいい。
ピーターと狼っていう物語があって、はい、そこに出てくる小鳥。
へえ、でも可愛らしいですね。しかも今日ちょっと、ね、ラジオだから見えないんですけど、小鳥さんみたいな色のね、
お洋服も
可愛い。あ、そうでしたか。
そうなんですよ。
でも、ね、その頃からねされていて、どんどんいろいろな作品をね、
はい、
踊られたと思うんですけれども。うん、3度のご飯食べるよりもじゃあダンスの方がお好きだったって感じですか？
そうですね、なんかもう何でしょうね、わー楽しいというよりもなんか夢中になってこうやってしまうタイプで、子供の時は、はい、なのでこう休憩時間とか、
はい、
周りの子供たちはお母さんたちのとこにわーって言ってご飯ご飯ってやるんですけど、はい、私は壁に向かってひたすらさっきできなかったところ、お稽古しちゃうような子供でした、
はい、ストイックに。もう
ストイック
もうその頃からダンスずっとやりたいっていう、こう志みたいな、なんか強い思いが、うん、
そう、初めて、はい、なのでその6歳の時に先生たちのこう本公演みたいなのを見に行って、
はい、
もうこれになるって決めちゃったって感じですね。
あ、
うん、
そういう小さな頃からそういったものがあるってね、素敵ですよね。
うん、私にとってはね、本当ダンスに出会えたことは本当ね、神様ギフト。は
あ、ねえ、
うんうんうん、
でその、まあ、現代舞踊のような形でされていって、うんうん、やはりなかなかこう当時っていうのはやっぱりこうジャズダンスとかの方が主流だったような気がするんですけど、はい、どうだったんですか？
あ、ジャズダンスにねちゃんと出会ったのが、はい、あの高校生の頃かな、はい、もうそこからはねジャネット・ジャクソンになりたくて、そう形から入るタイプなので日焼けサロンに行き、
本当ですか？
そうで、あのお腹をシックスパック割りたくなったりとか、はあ、
そこもストイックですよね。
そうでもニューヨーク行きたいみたいな感じでニューヨーク行っちゃって、
すごい。そう、ね、お聞きしていると、うん、結構海外いらっしゃってますよね。
そうですね、はい、たくさん行けるようになったのは本当30代に入ってから。
30代の頃のそのダンスっていうのはどういう感じだったんですか？うん、
あ、それは自分で作る創作活動を始めて、
はい、
でそれはねコンテンポラリーダンスっていうジャンルの、
はい
はい、ダンスでした。
いや、うん、すごいですよね。ご自身であけみママが自分で作るオリジナルを作るってことですもんね、
うん、
すごい。じゃあ構成とかこういうものを伝えたいみたいなことを全部。
そうなんですよ。思いついちゃったって感じで、
すごい、
うん、
その時にこう見てくださった方はどういう風に感じられてたとか、うん、なんか聞いたりされたことありますか？
初めてちゃんとこう認めてもらえた作品が、
はい、
ほぼほぼ最初に作った作品なので、
はい、
だからなんか絶対こんなねこう割と面白いジャンルのダンスを踊ったので、
はい、
絶対怒られるだろうなって舞台監督さんとか、そのプロデューサーさんに何やってんだって言われるかなと思ったら、めちゃめちゃ褒められたんですよ。
すごいですね。
そう、
なんか時代を先取りしてるような部分もあったんじゃないですか、もしかして。
あー、そうなのかもしれないですね。なんか自分はもうこれしかないみたいな感じで作って、はい、最初ね10分間のソロ作品を作ったんですよ。
はい、すごい。10分、うん、自分でストーリーを作って、
そう踊り続ける。
すごい体力もね10分って。
ああ、まだねちょっと若かったからね。そう、
すごい。なんかこうその当時のを見てみたいって思っちゃいますね。いや、でもそこからそういう、まあ、創作をね、うん、続けてらっしゃって、うんうん、まあ、コンテンポラリーダンスって今は本当にたくさんの方が
ね、そうなんですよ、
されてますけど、
うんうんうん、
ね、本当に様々な作品があるじゃないですか、
うんうん、
その中でなんかフランスでも公演されたっておっしゃってましたよね。
そうですね、うん、自分の作品はパリで上演させていただいて、
はい、
あとはこうカンパニーの公演も出させてもらってたので、それはアビニオン国際演劇フェスティバルに行ってました。
はい、すごい、もう本当に国際的というか、
なんか本当ご縁で、
またなんかそこにその海外で公演するといろんな刺激を受けるじゃないですか、
うん、ねえ、本当にフランスは、
はい、
ニューヨークは行きたいと思って行ったんですけど、フランスに行ったらフランスにドハマりしてしまって、もういるだけで楽しいみたいな、そう、
気持ちがすごいわかります。
そう、すごい、なんかねもうスーパーマーケット行ってるだけでも楽しくて。
そうですね、フランスにいるだけでね。そう、なんていうんですかね、あの気持ちは、
なんか歴史があるというか、なんかこう橋の下とか壁とか無駄に彫刻が彫ってあるとか。
確かに、
それが楽しいとか。
日常がすごいね、素敵ですよね。
そうなんですよ。
じゃあそのパリとか、フランスでの公演の後は何かダンスにも変化が出たりとかありました？
あ、そうですね、そのなんか文化の違いっていうか、アートが日常に溶け込んでいるっていうのが本当にもう衝撃的で、
は
い、
そうですよね、
なのでこう雑誌のこう日本でいうとこうあのファッション雑誌の関東1ページに今日やっている面白ダンスみたいなのがこう紹介されてたりとか、
はい、
って感じ。
なかなか日本ではねそういうのって当時なかったんじゃないですか。
なかった。コンテンポラリーダンスがこんな雑誌に載るんだみたいな、
はい、
もうね衝撃で、やっぱりその ご飯に行く、映画に行く、それともダンスを見に行くっていうのが、はい、恋人たちのデートコースの、あの会話に入っているのが衝撃でした、はい、
ダンスがもう溶け込んでるんですよね、日常生活の
中に。そうなんですよ。その頃はだから、あの日本にいるとダンスって特別な人たちが、ね、はい、見に行ったりとか、はい、親戚がねやってるからね、うん、みたいな感じで行ったりとかそういうようなノリだったのが普通に日常に、まあフランスとかはもうダンスだけじゃなくていろんなアートがもう日常に普通にあるっていうのが、
うんうん、そうですよね。ダンスだけじゃなくて全て芸術がコンテンポラリーみたいな部分がありますよね。
そう、もうアートね、絵だったり音楽だったり映画だったり、本当皆さんがそのアートについてちゃんと語れるというか、
はい、ね、哲学もあるし思いの強さみたいなものがね、うんうん、なんか日本よりもさらに深いというか。
そう、だから初めてこう上演した時に、はい、なんか中学生とか小学生が、うん、あなたがこうやって踏み込んだ足のこの意味は何とか、踊り終わったのとかに聞かれたりとか、って
すごいですね。
すごい、こういうとこ見てるんだっていう、うんうん、
あ、なんかそういったことを聞くだけでもなんかもっとこうね深掘りするというか、
うんうん、
あの自分のダンスを見つめるきっかけになりますよね。
そうなの、だからこう何者かっていうものをちゃんと自分で持って、はい、あの舞台に出ないとダメだよみたいに向こうの方に言われたりして、
じゃあ本当にそこでこう感じたこととか学んだことが今のご表現につながって、
本当に本当にそれはそうですね、
あ、素晴らしいですねそれは。
うん、
で、あけみママは今も、まあ、すごい先ほどたくさんのことをなさってるってお話をしましたけど、うん、今もダンスされてますか？
そうなんですよ、未だに踊ってるの、
ね、いやいや素晴らしいことじゃないですかいや本当にね、最近あけみママのダンスを、うんうん、こう見に行けてないので、
うん、
ちょっと今日お話し、ね、していて、ちょっとどんなダンス今踊られるのかなと思って見に行きたくなりました、
う
ん、
もうぜひ、もうね、いい年になってきているので、
いやいやいやいや
だけどその今の体だからできるものっていうのが、うん、やっぱりこう逆にこう、はあ、シンプルになってきたから、うん、なんていうのかな、昔はなんかやっぱりこう踊りで見せてやろうみたいな、
あ、こうね、ありますよね、
なんかあったんですけど、もうねやれることが少なくなってきたので、
そんなことないのに、
逆にねシンプルでね、なんか見やすいみたいですよ、お客様は、
うんうん、理解もしやすかったスッと入れるのか、
そう、そうなんですよ。
で、ね、そのダンスもされてるしプロデュース、先ほどもね踊るイベントプロデューサーってことなんですけど、うんうん、プロデュースもね、最近もたくさんなさってるんですよね、
はい、
うん、そしてなんか今月6月に公演もあるっていうことですよね。
そうなんです。
はい、どういう公演になるんですか？
ショーケース 2×2 受賞者記念公演っていうのをやるんですけど、
はい、
ショーケース 2×2 っていうのは、うん、私が働いている、はい、下北沢にあるリーディングカフェピカイチさんの、はい、踊れるスペースっていうかパフォーマンスできるスペースが 2m×2m なんですよ。
あ、まさに
そう、だから 2×2 っていうタイトルを付けさせていただいて、
はい、
日頃は一般公募で皆さんこうエントリーしてくださる形なんですけど、はい、でなんかねコンペティション作りたいなっていう欲もあったんですけど、コンペ作るのめちゃめちゃ大変だなと思って、
はい、
なのでそのショーケースにエントリーして出てくださった歴代の出演者さんに、
はい、
今年のお正月明けに、はい、ある日突然賞をね、賞と賞金をあげようと思って、そう、この人とこの人とこの本当心意気が素敵な人たちに賞をあげてみようって思っちゃって、
はい、
そう、ある日突然いろんな人に、はい、特別賞が届いたりとかもう受賞しましたよって誰もコンペ出てないのに急に賞が届くっていうね、
感激しますよね。
ねえ、
嬉しい。しかも新年にね。
そう。そんなもう世界中に言いたいってみんな言ってくれて。
嬉しい嬉しい。
で私もそうやってこう認めてもらえた時に、すごいこう、もう生きてていいんだぐらいね。私存在してていいんだこの世にぐらいこう感動したのでやっぱりこうある程度キャリアを包んで、したらいただく 側からこうお届けする側にこう回りたいなっていう思いがすごく出てきて、なんか次のステップとしてこういうパフォーマンス、もうこれはダンスに限らずなんですけど、朗読だったりとか音楽だったりとか、そういったいろんなパフォーマーさんが出てくださるので、そう、その方たちにこうやっぱり、なんていうの、技術じゃなくて心意気が素敵な人たちにあげたかったの。
なんか本当の表現っていうのをその方たちがされてるって気がしますね。
そうなの、本当にだからこうメールのやり取りが丁寧とか、楽屋が綺麗に使えるとか、この場所をちゃんとこう愛してパフォーマンスしてくれるとか、やっぱそういったところも審査の対象に勝手に入ってて、
はい、
審査されてるとは皆さん夢に思ってないんですけど
でもね、そこも総合的にね、
そうなの、やっぱりそれがね舞台に出るので。
確かに、いやすごい、ちょっとそんな素敵なねショーケースなんですけど、この後と、ね、CM と朗読のコーナーが入るので、またその後にね、素敵についてね、続きをお話をお伺いしていきたいと思います。はい、それでは CM に行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎回ですね、様々な朗読をお届けしているんですけれども、今回がですね、卒業旅行に出かけているお話の最終回となります。今回9回目で9ヶ月目ということなんですけれども、はい、大事なね、こういろいろなお出会いがあったわけなんですけれども、最後ですね、お茶を飲みながら神社の鈴の音にね、思いを寄せていた主人公ですけれども、どういった思いだったのかというのを本日の場面でお届けしたいと思います。それではお聞きください。大切な相棒ウサギと共に出かけた高校時代の卒業旅行。はじめは一人寂しい高校生活だと思っていたが、頼もしい仲間ができたことに感謝した。ウサギ、ツバメ、神社の生徒会長、心を通わせながら一緒に歩んでいける仲間がやっと見つかった。高校は卒業しちゃうけど、またみんなでピクニックしようね。ウサギは目をキラキラさせながら言う。そうね、次に出かけたい場所を決めましょう、と女の子も乗り気だ。この春からの新生活がとても楽しみになった。はい、卒業旅行の話の最終回をお送りしました。はい、いかがでしたでしょうか。
なんかこう卒業旅行の思い出とか、
はい、
そういうのってあれですね、なんだかんだ一生残ってますよね。
そうですよ ね、かなり大事な思い出になりますよ ね、なんか懐かしさ、
その、ね、懐かしい、
若さというか青春の頃っていうんですかね、そういうなんていうのかな、その頃にしかね経験できない、
そう
ことが
ねあるから、すごい大事な思い出を、
ね、この主人公の高校生、まあ、高校卒業した男の子もきっとね人生の中でこの旅行が
ねずっと残り続けるんだろうなと思うと、ちょっと ね感慨深いというか、
ね、またこのストーリーというか、この舞台のね、この設定でのお話、また何かの時に書きたいなと思ってますので、また楽しみにねしていただけたらなと、
楽しみですね。続き、
お聞きいただいてありがとうございます、
素敵なお話です。
ありがとうございます、さてね、お話を続けていきたいんですけれども、まずね、あけみママのプロフィールですとか、ホームページの情報 そして先ほどもお話に出てきましたピカイチさんのね、あのサイトについてが東京ネットラジオのゲストページに掲載されていますので、
ありがとうございます。
はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。そして先ほどのショーケースの、あの受賞者記念公演ですけれども、これはいつからいつまで？
6月の18日から20日まで、3日間、計6組の出演者さんというか受賞者さんたちが、
言いづらいですね。そうですよね、言いづらい言葉がね、
受賞者さんがね登場してくださるんです。
楽しみ、
素敵なんです、皆さん本当に素敵、ね、
あ、もうちょっとぜひぜひね、足を運びいただけたらと思います。
ぜひ来ていただきたいです。
はい、そしてね、その会場であるピカイチさんのところでは、あのあけみママが、あけみママとしてって言ったらいいんですかね、
そうですね、
あけみママがママとして、
完全なスナックのママを、やっております
ね。ここでは、曜日はいつなんでしょうかね。
毎週火曜日と木曜日、5時から11時で、あのスナックをやってるんですけれども、そこではですね、なんかちょっと子供の頃からの特殊技術というか、あのちょっと守護竜様の、メッセージをお伝えするっていう、ちょっとね、そうなんですよ、
すごい、なかなか、ないですよね。
そうなんです。割と子供の頃からそういうのが見えちゃうタイプで、なんていうのかな、自分の中でちょっと否定するというか、そういうのってちょっとあれなんじゃないみたいな感じで、あのないないないってやってたんですけど、いよいよちょっとお伝えするような流れになってったので、で私もちょっと占いっていうか、そういうスピリチュアルにめちゃめちゃ助けられたその40代半ばがあったので、あの時の私みたいな人がもしいるのであれば、あの何かお役に立てないかなっていうので、なおかつスナックなので、
スナックですもんね。そうそう、
で大抵占いとかされた後って誰かと喋りたいのでみんなスナックに残って、
あ、お酒飲んだり飲み物飲みながら、
うちのお店ね、フード持ち込み OK なんですよ。
なかなかないですよね。
そうだから10分3000円で鑑定はするんですけれども、皆さんその後ね3時間ぐらい鑑定
いや、お話弾んじゃってね、もうこれは
弾んじゃってね、でそこでまたなんかいろんな交流が生まれたりとか、やっぱ皆さん自分の声で自分の心に気づいていくので、
確かに、
そしたらそれが一番本当に宝物になるので、そんなスナック、そう前から作りたいなと思ってたんですけど、夢叶ってるんです今、
実はこの間お伺いねさせていただいたんですけど、
お話ししてね、
かなり遅くまでね、お邪魔させていただいて、本当楽しかったし、なんかもうあけみママとお話ししているだけで、なんかいろいろ霧が晴れていくというか、
あら嬉しい、
すごいなんかほっとしたね心持ちになって、夜をねこう楽しめたって気がしますね。なのでぜひね、開運スナッカーあけみ、火曜日と木曜日の夜にね、
そうです、木曜日はねちょっとライブが入ることも多いので、パフォーマーの方もぜひぜひこう、お店にね一回来ていただいて、そうい
やすごい楽しいですよね、いやなんかもうまさにいろんなことが体験できる場所というか、
でやっぱりスピリチュアルってちょっとこうなんて言うんですか、そういうのって特殊な場所みたいになってちゃうことはあるかもしれないですけど、開運スナックもその好きな人ばっかり来るので、
そうそう、なんかね本当にスナックなんか明るいスナックっていうか、
そうですね、
まあ、カフェみたいなイメージですよ ね、
カフェの延長というか、なんか明るくというか素直に心の話を皆さんできるような場所になるといいなって、
なんか本当すがすがしくなるというか、そう心がスッとするような、場所ですよね。
ね、ああ嬉しい、ありがとうございます。
もう本当にこれはね、本当になんていうんですかね、こうショーケースというか、実際のライブを見に行くのにもいいですし、もう本当にお話しするのにもね、素敵なので。
そうなんです。自分で言っちゃったけど、素敵な場所なんです。
いやいや本当にこれはね、ぜひ今年ね、まだ後半ね。
ああねー。
いろんなタイミングでね、お伺いできたらなと。
そうですね、ちょっとなんか時間が経つのが最近すごい早いので、
わかりますわかります、
ね、なんかこう気づきをちゃんと得て、なんかね下半期も、ね
毎日毎日をね大切にね歩んでいかなければっていうね、うんうんうん、特に6月になると早いですからね、この後
そう、あっという間、
ね、ですよねそうなのでその瞬間瞬間をねしっかり味わうっていうのもね、
そうですね、ちょっと迷ったりとか悶々としてる時間ってもったいないので、ね、うん、誰かとお話ができる場所がもし欲しいなと思ったら、ね、来ていただけたら嬉しいなと思ってます、
ね、ぜひ下北沢ですので、ね、
そうです、駅からすぐです、
はい、いや本当にね、あけみママとお話しするともう次から次へとこれもあれもって思っちゃうんですけどまあという間なんですけどね、時間が、
はい、
本日お越しいただいていかがでしたか。
すごい時間があっという間で、
ね、なんかまだ話し足りないですね、
う
ん
うん、そうですね、はい、いろいろなんていうのかな、この短い時間の間にね、うん、菅野さんこう紹介してくださるので、はい、すごく話しやすかったです。
よかったです、よかったです、うんうん、もうこの続きはね、カインスナックあけみでまた、
ね、毎週来てください、
ずっとね夜な夜なお話を楽しめますから ね、
うんうん、
いや本当に今日はお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、本日はあけみママにお越しいただきました、はい、またぜひお越しください。
はい、また来ちゃうぞ
楽しみにしていますありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にあけみママとねお話ししているとあっという間の30分だったんですけれども、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。さて、エンディング、今月もピアノアーティスト日吉真澄さんの音楽に乗せてお送りしております。さあ6月ということでね、もう後半に入るところですけど、皆さん体調にはお気をつけて夏をね楽しんでいただけたらと思います。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。